F-19 号の被害が全国のいろんなところで未だ大きな問題を残しているということに本当に心を痛めます。こうした悪いことが起こるとやっぱりどうしてなんだろう、そして、本当に途方に暮れるということも多くあります。まあ、もちろんそのどうしてか、それを今後のための対策として考えていくことは必要です。まあ、とはいっても、悪いことが起こったときに冷静に対策を立てようという、そういうために、どうしてなのかって考える、なかなか難しいですね。まあ、病気になったと、どうしてこんなことになったんだろう、もちろんどうしてって、例えば食べ物が、あるいは運動不足がとかいうふうに分かって、じゃあ運動するようにしようとか食べ物気をつけようと、なかなか病気の時に周りは、まあ、お医者さんはそう言えても、本人は、ああ病気になったらこのまま私はもう寝たきりになるじゃないか、ダメになるじゃないか、悪いことばっかり考えてしまう。そうして、あ、これはどうしたことなんだろう、あれが悪かったか、これが悪かったかって、何かのバスかって、全く今日上を向いて上を向いて賛美しましたけど、悪いことが起こった、下を向いて下を向いて、本当何も見えなくなってしまうということは本当によくあります。まあ、だからといってどうして病気になりましたらダメです、そんなこと言わないで上を向いて、それやられてもまたそうできたらしてるよとなるわけですね。だからこそまずは本当どんな時も、本当どんな時もどんな時もと、その神様が救いの道を与えてくださるんだ、私たちと共にいてくださるんだ、その事実を信じ続けるっていうのは本当に大切なことだと思います。その信仰が、悪いことが起きたという時に落ち込んで何も考えられなくなるではなくて、その時にこそっと本当に希望を持つ力となっていくからです。まあ、そうは言っても今日登場する人物は生まれつきの盲人、どっかで悪いことがあったって言えば、いや、ここが悪かった、ここからダメになった、しかし神様それを取り除いて、いうふうに、まあ、まだ入りますことはできても、生まれつき、なんでですか、どういうことですか。でイエス様の弟子たちも、まあ、そういうふうに見てしまうんですね。2節に弟子たちがイエス様に尋ねて言った言葉が記されています。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか、本人ですか、それともその両親ですか。どっかで目が見えなくなったって言ったら何か原因があるだろう。まあ、弟子たちはそういう考えで、でも生まれつきっていうことはどこに原因があるんですか、先生、イエス様、単にそれだけの判断だったかもしれません。しかし弟子たちは表面上だけで人を判断してたんですね。悪いことが起きた、何か原因があるに違いない、そうでなかったらこの人がこんなひどいことになるはずはない、なんか悪いことがあったって、どんどんどんどん悪い方、悪い方ばっかりしか弟子たちも考えられなかった。その原因が神様の恵みが見えていない、そこにもう悪いことがあったら何もいいことは起こらないよ、いいことをしていたら、いいものを持っていたら、これは神様の不在の世界の話です、 ところがそうしたこの世の中のそうした価値観を私たちも持ち込んでしまって、神様もそうなんだと神様の恵みをとどめてしまう。こうあったらもうダメですと、弟子たちも上向いてないんですね。生まれつきのこの盲人の人が救われるには、あるいは変えられるっていうことが可能なんでしょうかって、そういうことを全然言わなくて、原因追及して裁いてるんですね。何が悪かったんですか。ある方がこんなことを言いました。相手への裁きは嘆かれていない痛みだ。生まれつき盲人なのは、そのことをもし嘆く思い、愛する思いがあれば、彼は救われるんですか。その痛みに対して祈るものとなる。そうして神様を求め、希望が注がれる。そしたら裁かないんですね。あ、このことのゆえにこんな素晴らしいことが起こるっていうのがあるんだと。ところがそれが嘆かれない、そこに愛と恵みがなかったら、なんでですか、どういうことですか、裁いて犯人捜しを始めてしまう。弟子たちは裁くつもりはなかったかもしれない。しかし誰が罪を犯したのか、明らかに犯人捜しで裁いているんですね。私たちもでも本当にそういうことがあり得る。学校でしばしば問題となるいじめ、会社などで問題となるパワハラ、裁いているつもりは本人はないでしょう。しかし相手の痛み、例えば少し給食を食べるのが遅い、仕事が少し理解度が悪い、なんでそんなことができないんだ、なんでいつまでも食べてるんだ、騒いでるつもりはなくても本人にとってはそれは嘆かれていない痛み、愛されていない、そして裁かれ居場所を失い希望を失っていく。なんでできないのだと、どんどんどんどん下へ下へとその人を向けているのはそういうことではないだろうか。神様の恵みが見えていないだけでない、実はそれは神様にとって代わってその人を断罪している、その人を決めつけているっていう、本当に私たち自身が見えていないという、生まれつき神様が見えていない、私でも救われなければならない、そういう存在なのではないか。この人がと弟子たちは言っていますが、本当に問題なのはそこに何にも見えていない私たちではなかろうか。その人を愛そうとする神様の愛が見えていない、またその人の痛みが見えていない、何にも見えていない。本当に私たちもまた目が開かれなければならないものなんです。だからイエス様はまず弟子たちの目を開かせようと答えられます。3節、イエスは答えられている。本人が罪を犯したのでもなく、また両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。イエス様は原因追及されませんでした。その人を、またその家族をも裁かれませんでした。過去に何があったか、そこに心を向けるのではなく、これから何が起こるのか、イエス様は災いを与えるお方ではない、将来と希望と平安を与えるお方だ、そのことに目を開かせようとされました。もっと簡単に言うと、イエス様は生まれつきの盲人を見られ、一切裁かれないで愛されたんです。だから将来と希望を与えようと語られました。